次は荒川俳句マップ。区内で俳句に親しめる場所を紹介します。1、松尾芭蕉像。平成27年3月、奥の細道千住荒川サミットの開催を記念し、矢立て始めの地荒川のシンボルとして南千住西口駅前に建立しました。ブロンズ製の松尾芭蕉像は荒川区指定無形文化財中金、菓子満氏の企画協力で彫刻家平野千里氏、荒川区顧問が制作しました。 2. 松尾芭蕉句碑。行く春や鳥鳴き魚の目は涙。奥の細道の一節と芭蕉像が刻まれています。この句は旅の初めに読んだ矢立て始めの句です。過ぎゆく春、見送る人々との別れを惜しむ心を表した句で、江戸時代千住に集う文人たちにより建立されました。場所は須佐能神社、南千住 6-60-1、 建立文政3年1820年。3、金子藤太句碑。荒川千住芭蕉主住に花の春。現代俳句協会名誉会長金子藤太氏が平成27年の荒川区長との対談の場で読んだ句が刻まれています。俳句の町荒川のシンボルとして平成29年3月に建立しました。場所は荒川ふるさと文化館、南千住 6-63-1、 建立平成29年2017年。4、現代俳句センター、由比の森荒川3階。現代俳句協会からの寄贈本をはじめ、外国の俳句資料や80を超える俳詩を揃えています。 5. 正岡子規句碑。芋坂も団子も月もゆかりかな。芋坂は台東区谷中から東日暮里に抜ける坂の名称です。東日暮里側に羽二重団子本店があり、台東区根岸に住んでいた子規が好んだ羽二重団子を詠んだ句です。十五夜の月を芋名月ということから、名月と芋坂、そして丸い団子をかけて月のゆかりと読んでいます。なお、本店の改装工事に伴い現在は観覧できません。場所は羽二重団子本店、東日暮里 5-54-3、 建立不詳。6、種田三等家句碑。ほっと月がある東京に来ている。三等家の良き理解者である俳人大山住田氏が小林一茶の句碑を揮毫した際に三等家の句碑建立を提案しました。三等家が月を詠んだこの句は、東京であれば月見寺とは本行寺に違いないと解釈されています。場所は本行寺、西日暮里 3-1-3、 建立は昭和61年、1986年。7、小林一茶句碑。陽炎や道灌殿の物見塚。本行寺の住職である一票という配合を持つ日韓商人が一茶を大変贔屓にしており、一茶はたびたび本行寺を訪れていました。本行寺には江戸城を築城したこと等で知られる戦国武将太田道灌が高台という立地を利用して石膏台を築いたという伝承のある物見塚がありました。場所は本行寺、西日暮里 3-1-3、 建立は昭和61年、1986年。8、西山総院句碑。江戸をもって鏡とすなり花にたる。壇林派2世伊原西鶴の百回忌にあたり建てられました。総院は壇林派初世で、建立以来永福寺は壇林派の記念区会の舞台となりました。その際建てられた壇林派の句碑が他にも多数残っています。 場所は洋福寺、西日暮里 3-3-8。 建立は寛政4年、1792年。次に、南千住日暮里図書館俳句特設コーナー。南千住日暮里地域にゆかりのある俳人の特設コーナーを設置しています。松尾芭蕉奥の細道関連コーナー。会場問い合わせは南千住図書館、電話 3807-9221。 正岡式コーナー。会場問い合わせは日暮里図書館、電話3803-1645。 松山市観光俳句ポスト。正岡子規や夏目漱石の作中に登場する日暮里の羽二重団子に、子規や漱石ゆかりの地である愛媛県松山市の観光俳句ポストを設置しています。ポストに投句された俳句は定期的に松山市に送られ選句されています。なお、本店の改装工事に伴い、日暮里駅前店に移設し、設置しています。ラッピング都電。荒川区を横断する都電荒川線の車体に、俳句の街荒川を PR するデザインをラッピングし、運行しています。9月以降は、車内に区のトーク事業の入選作品を展示します。トーク箱。各図書館、図書サービスステーション、ゆいの森荒川、区役所3階文化交流推進課、町屋文化センターに俳句ポストを設置しています。年に4回開催する荒川俳壇やしだれ桜祭りトーク会等へのトークの際にぜひご利用ください。なお、ここに紹介した俳句は碑文通りに表記しています。以上、問い合わせは文化交流推進課、電話区役所内線2522までどうぞ。